ご承知のように新約聖書の中には4つの福音書が組み込まれております。マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネの福音書であります。4つの福音書を比較してそれぞれの協調点というものを見てみますと、マタイによる福音書というのは父なる神を愛し律法を愛する人たちが編集をしたものであります。またヨハネによる福音書は主イエスを愛する人たちが編集をしたものであります。ルカによる福音書は隣人を愛する人たちが編集をしたものであります。そしてマルコによる福音書は聖霊の働きと教会を愛する人たちが編集したものである。そのように私には感じられます。マルコによる福音書というのは紀元30年頃イスラエルの首都エルサレムで120人の弟子たちが集まり祈りを捧げている時、聖霊が下り3000人の人たちが洗礼を受け教会が始まったということでありました。紀元70年頃にガリラヤから遠くない地方の異邦人が大部分を占めている教会においてこのマルコによる福音書というものは編集されたというふうに考えられています。最も大きな特徴というのは最初に書かれた福音書であったということでありますが、その時期は聖霊の働きと教会の形成が目覚ましい進展というものを見せている時でありました。マルコによる福音書の中に聖霊あるいは霊という用語がしばしば用いられているのはそういった事情によるものであると考えられます。プニューマティハギオという言葉が今日の聖書の箇所の中で使われておりますけれども、その意味は聖なる霊という意味であります。人間の霊や草木の霊ではなく世界をお作りになった神の霊という意味であります。聖なるというのは神ご自身を指す形容詞でありまして、聖霊は三位一体の第三位格であります。この時期はすでに三位一体の教義が教会において確立しつつあった時期であります。そしてその認識というものがこの福音書にも反映をしているというふうに考えることができます。このマルコによる福音書というものを読んでおりますと主イエスの言葉と行動に常に聖霊なる神が伴っておいでになるということに気がつかされるのであります。また12人の弟子たちを中核とする弟子団の形成と進展というものが今日の教会というものの原型というものを示唆しているということにも私たちは気づかされるのであります。マルコでは主イエスとの出会いというものを通し次々と信仰者が生み出され神の国が開始されています。そしてこの主イエスの働きというものは聖なる神の導きのもとになされているのであるということが記されているのであります。このマルコによる福音書というものが書かれた後ルカはこの福音書を基礎資料といたしましてルカによる福音書そしてもう一つ使徒行伝というものを編集いたしました。ルカの使徒行伝は聖霊行伝というふうにも言われるほどにマルコにおける聖霊の働きというものを継承しております。そしてそれが2000年にわたる教会の歴史にも引き継がれて今日に至っているのであります。私たちの日本キリスト教団はルターやカルヴァンの宗教改革の流れを組み福音主義的教会として成立をしております。福 音主義的教会というのは、古代信条であるニカイア信条、アタナシウス信条、カルケドン信条に立脚をし、福音的諸信条でありますハイデルベルク信仰問答、スイス信条、ジュネーブ信仰問答、スコットランド信条などを告白する教会のことであります。私は地方の教会に赴任をするたびに、前任の後を受けてキリスト教主義の大学あるいは高校の理事を担ってまいりました。長崎では加水学院大学の理事を6年、新潟では慶和学園大学の理事を9年させていただきました。それぞれの学校の寄付行為というものがありますが、これは行政に提出をいたします学校の基本的な取り決めというものでありますけれども、この寄付行為の中に重要な理事は福音主義的信仰を持つ教師であること、このように規定がなされております。日本キリスト教団の関係学校というのは、今でも福音主義的信仰というものを大切にしているということがそこでわかるのであります。私は神戸栄光教会、旧メソジスト神戸中央教会の信徒の家庭に生まれました。小児洗礼を受けておりました私は、毎月聖餐式に預かっていました。中学3年生の時に信仰のないままで礼拝堂の恵みの座に進み出て、聖餐に預かるということに疑問を感じました。そして恵みの座に出ていくことをその時にやめたのであります。以来一時的でありますけれども教会から離れました。しかし大学の時代に福音派の教会で信仰の告白に導かれ、付属の聖書学院や神戸灘区にあります神戸改革派の神学校に入学をして学びをいたしましたが、親や親戚の祈りによって日本キリスト教団の教会に戻り、東京神学大学で4年間の学びを与えられて日本キリスト教団の教師となりました。以来およそ40年に及ぶ教団の教会でのご奉仕を終えて、昨年の3月に引退教師とならせていただきました。他の優れた先生方に比較をいたしますと、小さな働きではありましたけれども、最後まで信仰と奉仕守られてまいりましたことに心から感謝をしております。福音派の教会というものでは、誰でも自由に教会を始めることができるというふうに考えておりまして、むしろ改革伝統というのが牧師たる者の第一の使命であるというふうに教えられています。そのため初めの頃、聖書学や教義学というものはそれほど重要なものではないというふうに考えていました。しかし東京神学大学の在学中に、学長であり出席教会の吉祥寺教会の牧師であられた竹森正一先生の書かれた東京神学大学パンフレット正しい信仰というものを読んでいたとき、信仰というのは自分の確信ということではないのです、そうではなくて教会が受け継いでいる信仰というものを自分も受け入れるということであります。このような一文に行き当たりました。その文章を読んだとき、私はとても新鮮な驚きを感じたのであります。信仰は自分がこう思うということを信じるのではなく、教会の信仰告白を信じ告白することであるということが分かりました。自分が望むような都合の良い解釈や教えをするということが許されているわけではないということであります。この時以来、信仰というものは伝統的な教会に所属し、 その教会の牧師と長老の指導に従い、信仰生活を送るということ、これが信仰を持つということであるということを十分に理解することができるようになりました。そしてそこで述べ伝えられているキリストを受け入れるということ、それが私どもにとっての信仰であるということであります。私はこの東京神学大学で竹森正一先生の言葉によって正しい信仰というもののあり方というものに導いていたことができましたことを心から感謝をしております。今日私どもに与えられた聖書の箇所はマルコによる福音書一章一節から八節のところであります。ここには福音の始め、つまりイエス・キリストによる神の救いの御業がどのように始められたのかということが簡潔明瞭に記されているのであります。まず福音と訳されている言葉はギリシャ語でユーアンゲリオンという言葉です。この言葉はヘレニズムの世界において戦争における勝利の知らせを意味しておりました。あるいはまたローマの皇帝アウグストゥスの行う良い政治のことを意味しておりました。ファリサイ派から改宗をしてキリストの使徒となったパウロはこのユーアンゲリオンというギリシャ語を自らの神学の中心的概念に据えたのであります。ナザレ人イエスに関わる出来事として受肉、死、復活というものを人間の救いに関わる神の御業と信じ、ユーアンゲリオン、つまり良い訪れというふうに表現したのであります。マルコによる福音書の記者は、このパウロの用法を採用して肉付けをすることにより、礼拝を行う際に朗読をする文書として、福音書というものを書き上げたのであります。我々にとって、主イエスにまつわる福音というものは神の驚くべき救いの御業であり神の国の到来を告げるものであるということであります。ところで人間はそのように聞かされましても、なぜこの主イエスにまつわる出来事が人間に良い訪れであるのかということがよくわからないのであります。遠い異国の地で起こった戦勝報告というものが日本に住む我々と何の関わりがあるのかということが理解できないのであります。戦勝報告と言われましてもどのような戦いで誰が何に勝利したのかがよくわからないのであります。そこでマルコによる福音書の記者は主イエスの出来事がなぜ我々にとって福音なのかということを語り始めているのであります。まずマルコは福音の始めとしてバプテスマのヨハネが荒野に現れ罪の許しを得させる悔い改めのバプテスマを述べ伝えていたと書いています。なぜこのバプテスマのヨハネが福音の始めなのでありましょうか。神からの良き訪れの始めというのは主イエスにまつわる出来事のはずでありました。ところがそうではなくバプテスマのヨハネというふうに書き出しているのであります。旧約聖書というものは救い主がおいでになる前に準備をするもの、道筋を整えるものが必ず来るというふうに予言をしておりました。それが当時の考え方であったのであります。そこでマルコはまず適切な旧約聖書の引用を示し予言の成就をここで宣言したのであります。この引用された言葉の内容は見よ私は使者を使いをあなたの先に使わしあなたの道を整えさせるであろう、荒野で呼ばわる者の声がする、主の道を備えよう、その道筋をまっすぐにせよという言葉でありました。 マルコはまずバプテスマのヨハネの出現により救い主の預言というものが成就したということをここで宣言しているのであります。この引用はイザヤ書の40章からであるとされております。しかし実際には出エジプト記とマラキ書の引用も共に含まれております。マルコはそこまでして旧約聖書の預言の成就というものにこだわったのであります。ところが異邦人である私どもはこのことについて不思議に思うのであります。私たちはユダヤ人ではありません。もともと旧約聖書の預言を知っているわけではありません。したがって預言の成就の重要性ということに関してもよくわからないところがあるのではないかと思います。しかしユダヤ人にとっては旧約聖書の預言とその成就というものはとても重要な事柄でありました。ユダヤ人は偶然というものを信じないのであります。そうではなくて常に神による必然というものを信じている人たちであったのであります。この世に生起することはすべて世界をお作りくださったそのお方のご意志によるものであり、この方のお考えとご計画に従ったものであるというふうに受け止めておりました。このような考え方というのは私たち日本人にとってあまり馴染みがないものであるかもしれませんけれども、これは私たちキリスト者にとってはとても重要な考え方でありまして、神は私たちのこの世界に最も良いことを計画しまた実現してくださっているのであるというふうに心から信じているのであります。旧約聖書で予言をされましたように、マルコは道筋を整える者がついに現れてその使命を遂行し始めたと語ります。ヨハネは神の導きに従い人々に悔い改めを促す洗礼を授け始めました。このことは良い訪れの前提条件としてまず神に対する罪の悔い改めというものが必要であるということを暗示しているのであります。そしてさらに神からの許しもまた必要であるというのであります。そうでないと良き訪れというものは始まっていかないということでありました。ヨハネの働きというものは私たちが神の御心を知り御心に背いている自らの生き方を御前に懺悔し罪の許しを求める洗礼を受けるということを進めることでありました。このヨハネの働きは旧約時代の最後の預言者としての働きであると言われています。そこで人々は貧しい人々の窮状を知りながら見て見ぬふりをしていたことを認め役職や立場を利用して利益を得ていたことを懺悔し神の裁きを免れようといたしました。ただこの時の人々の悔い改めというものは神の裁きに対する恐れというものが動機でありました。それは神を愛する思いから出てくるものではなかったのであります。そこで洗礼バプテスマのヨハネは私どもを悔い改めの洗礼に招いた後驚くべき事柄を明らかにしたのであります。7節から8節のところに私よりも力のある方が後からおいでになる、私はかがんでその靴の紐を解く値打ちもない、私は水でバプテスマを授けたがこの方は聖霊によってバプテスマをお授けになるであろう、このように証言をいたしました。かがんでその靴の紐を解くという動作は 主人に対する奴隷の仕事でありました。これは主従関係を表している言葉であります。その立場に決定的な違いがあるということが示されています。自分の後から来るお方、それほどに優れたお方であるということをヨハネは指し示したのであります。この聖句の意味は、これまでとは事情が異なり、神ご自身が圧倒的な力を持って私たち一人一人に臨んでくださるということであります。私どもはごく普通の礼拝生活をさせていただきながら、神に喜ばれるものへと変えられていくということが述べられているのであります。私たちはこのようなことを聞かされて、とてもありがたいことであるというふうに思いながらも、そんなに都合よくことが運ぶのだろうかというふうに考えてしまうところがあります。私どもは罪を懺悔するということはいたします。また神に助けを求めて祈るということもいたします。しかし人間としての本質的な部分から、神に喜ばれるものに変えられる、そのようなことは私たち人間にはとてもできることではないというふうに私たちは考えているのではないでしょうか。しかしバプテスマのヨハネはこの方を指さして、この方は 私と違い、聖霊によってあなた方にバプテスマをお授けになる方であるというふうに証言したのであります。聖霊によってバプテスマを授けるというのはどういうことでありましょうか。使徒行伝の2章を見ますと分かりますが、主イエスが天にお帰りになった後、120人の弟子たちがエルサレムにある仲間の邸宅の2階でお祈りをしておりました時、聖なる霊が下り、さまざまな国の言葉で主イエスによる神の御業というものを褒めたたえ始めたというのであります。ニカやコンスタンチノポリス神城で、聖霊は父と子から出て父と子と共に礼拝されと告白をされています。聖霊は主イエスが父なる神から受け、私たち一人一人の信仰者に使わせてくださる、そのようなことがここで述べられているのであります。聖霊によるバプテスマを受けるということは、何か特別な現象が起こるということではありません。聖霊を受けた人にイエスを主と告白するということが起こされるということであります。信仰への招きというものが聖霊の御力によって私たちに与えられるということであります。また同時に主イエスによる神の愛というものが私たちの心に満ち溢れるまでに与えられてくるということであります。私たちは信仰を与えられ、主イエスの名による洗礼を受けるとき、同時に聖霊も受けて、そして神のご慈愛というものの中に生き始めていくということであります。主イエスの名による洗礼を受けている者は聖霊を受けているのであります。また聖霊を受けた者は必ず主イエスの名による洗礼を受けるようになるのであります。そして私たちは神の救いの恵みの御力によって変えられていくのであります。マルコは今日の聖書の箇所でヨハネが施した洗礼というものは悔い改めの洗礼であり、聖霊つまり神の霊を受けることは伴っていないということを強調しています。しかし主イエスの名による洗礼を受けた者は必ず聖霊のバプテスマを受けるということがここで強調されているのであります。主イエスの名による洗礼は単なる儀式ではありません。神の霊が私たちのうちに宿ってくださる出来事なのであります。 別の言い方をいたしますと、その時から神の愛が私たち一人一人の心の内に宿るような出来事なのであります。聖なる霊は私たちの心に宿り、私たちの中に救う罪の要塞を破壊し、私どもの思いを神の支配下に導いてくださるのであります。神の恵みの力が私たちのうちで鼓動し始め、私たちを作り変えていってくださるのであります。我々が注意するべきことは一つだけです。それは聖書に書かれておりますが、神から与えられた聖霊を悲しませないということであります。そしてまた聖霊を消すようなことを言ったりしたりしないということであります。聖霊を悲しませるような思いや行為というものが、私たちは気がつかないでしばしば行ってしまうのであるかもしれませんけれども、そのようなことを通して私たちが気づかないうちに聖霊を悲しませてしまっているということが多くあるということを聖書は指摘しております。私たちが神の御前に悔い改めというものが必要ということは、この聖霊を悲しませることがないように私たちは日々の悔い改めというものが与えられているということであります。ガラテヤ人への手紙の5章の22節にパウロは次のように述べています。御霊の実は愛、喜び、平和、寛容、慈愛、善意、忠実、柔和、自制であって、これを否定する律法はないと述べています。ここには聖霊によって私たちのうちに与えられてくるこの実りというものは、ここにガラテヤ人への手紙の5章の22節に書かれているような事柄の実現であります。私たちが主日の礼拝を守り、主イエスの御言葉に触れるとき、また神の救いを共に賛美いたしますとき、ちょうど冬後の風を受けて鎌の火が燃え盛るように、私たちのうちに与えられた神の愛が私たちのうちにあふれ、感謝と喜びとなって流れ出すという出来事であります。聖霊に満たされるとき、罪の残りかすであります怒りや憎しみ、妬みや党派心というものが風に吹き払われる霧のように吹き消されてしまうということであります。私たちは何が神に喜ばれ、また御心にかなったことであるのかということについて、初めの間からよく分かっているわけではありませんけれども、教会生活、礼拝生活というものを続けていくうちに、徐々に何が正しいことであり、また神に喜ばれることであるかということがだんだんと分かってくるのであります。それが聖霊に導かれている信仰生活ということであります。今私たちはコロナウイルスの感染の拡大に悩まされています。またロシアのウクライナ侵攻の報道に心を痛め、世界平和統一家庭連合のに惑わされて、家庭での平和を失ってしまった人たちの怒りや悲しみというものにその思いを寄せ、また助けを祈っています。これらの問題の解決のために、何か有効な手立てが私たちのうちにあるわけではありません。しかしだからといって私たちは決して諦めることはないということであります。あなた方は世の光、地の塩であると主イエスは仰せになりました。あなた方の存在は一隅を照らす光であり、腐敗を防ぐための塩であり続けているのですよ。そのように主イエスは私たちを励ましてくださっているのであります。どんな時にも私たちは他 神に感謝を捧げる礼拝というものをやめてはならないと思います。信仰と希望と愛に満たされ、与えられた持ち場や立場において語るべきことを語り、またなすべきことをなし続けていくものでありたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神、今日私どもはこのところに10月の第一の主日の礼拝を共に守ることが許されましたことを感謝いたします。私たちは聖霊を与えられてイエス・キリストを愛し、また神を愛する者とされておりますことを感謝いたします。私たち自身は罪深いものでありますけれども、あなたが恵みの力によって私たち一人一人を励まし、また導いてくださっています。さまざまな現実の問題の中にあって、私たちは困惑し、あるいはまた意気疎通することが多くありますけれども、そのような中にありましても、あなたがいつも共にいてくださるということを思い起こすことができますように導いてください。そして主イエスがそのご生涯私たちと共に歩んでくださったということを思い、神が私たちと共にいてくださることをいつも確認しながら、この日々の生活を送っていくことができるものとなさしめてください。神戸信愛教会に集われる信徒のご家庭が感染から守られますように、また長老執事の尊い働きをしておられる方々の上に神のお支えが与えられますように、また日本キリスト教団の諸教会が使徒信条およびニカヤコンスタンチノポリス信条に立脚をし、忍耐をもって福音の宣教を継続していくことができますように、私たちの家族や親族が信仰に導かれますように、学校や職場でいじめやハラスメントに遭っている人々が救いを与えられますように、難病や障害に苦しんでいる人たち、高齢のため不自由な生活を余儀なくされている人たちが、家族や周囲の方々に支えられて生きることの喜びを持ち続けることができますように、貧しさの中で希望を失いかけている人々に適切な援助が与えられますように、核のない平和な社会の実現に向け祈り続けていくことができるものとならしめてください。主の祈りをいつも私たちの祈りとすることができますように、この祈りを主イエス・キリストのお名前によって御前にお捧げをいたします。アーメン。